この番組のご出演およそ2年ぶりということで、現在の活動を伺っていきたいと思います。岩手県心のケアセンター、現在はどのような活動をなさっているんですか？
はい、岩手県心のケアセンターというのは岩手医科大学が岩手県から委託を受けて被災者の心のケアに当たるというそういう事業です。ですので沿岸の被災地で例えば住民の方の個別な悩みに相談に乗らせていただいたりとか、あとは地域の方々に心の健康について広く理解していただくように市町村の方々と一緒に教育的な活動に取り組んだり、そういうこともやってますし、あとは地域で働く精神保健、心の健康づくりに関わる人たちにいろんな心の健康のノウハウを研修などを通じて広げると、そういうこともさせていただいております。でこれは沿岸の方では地域の心のケアセンターということで、大学の方でも久慈、宮古、釜石、大船渡と4つの地域の心のケアセンターがありますので、そちらの方にスタッフもおりますので一緒に活動しているというようになっております。
はい、そのスタッフといいますのは、大塚先生のようなお医者様だけではなく、さまざまな専門スタッフがいらっしゃるということですね。
やはり心の健康っていうと、もう精神科医とか医師というだけではなくて、例えば看護職とかですね、看護職は看護師さんとか保健師さんとかがありますし、あとはソーシャルワーカーの方ですね。これは例えば具体的なさまざまな制度のところの、どういうふうに利用したらいいかとか、そういうのも詳しい方ですし、あとは心理師とかですね、そういうスタッフがおります。もちろん事務のスタッフも重要で、さまざま心の健康に関するいろんな事業の時のいろんな準備もしてくれてますので、そういう一緒に仲間でチームで活動しているという感じになります。
はい、2年前にお話を伺った時には、大塚先生ご自身でマイカーで被災地に足を運んでいらっしゃったということでしたよね。あれから2年、現在は？
そうですね、おかげさまで事業で心のケアセンターにも車がレンタカーでありますので、そのようなものも使わせていただいているというような感じになります。沿岸行き来するとかなり時間もかかるんですけども、まだもちろん被災地の方々も大変な状況ですので、前にも増して一生懸命やっているというような感じです。
現在は1週間のうちにどれぐらい被災地の方に行かれてるんですか？
はい、だいたい2、3日程度はですね、行くようになっております。もちろんその週その週で活動さまざまなので、盛岡とかで災害の会議があったりとかっていう場合もありますが、できる限り沿岸の方に足を運ぶようにして、実際にケアの場面に私も一緒に従事させていただいているという形になります。
はい、週の半分は沿岸に行かれているという大塚先生、震災から5年経過して今どのような不安や悩みを抱えていらっしゃる方が多いんですか？
やはり今被災者を取り巻く状況っていうのは、そろそろ仮設住宅から復興住宅へ移り始めているということもありますので、新たな生活を迎えられているという方も当然いらっしゃいます。でやはり新たな生活を迎える上でも、やはりさまざまな悩みはありますので、この地域で暮らすとかですね、この建物で暮らすとかですね、もちろん自立しなければいけないという中で、さまざまご苦労があるということも当然あると思いますし、もちろんまだ移れないという方の悩みもあります。もちろんそれだけではなくて、半壊住宅とかですね、いろんなそれ以外の方の地域の悩みも多いですし、そればかりじゃなくてご遺族の方とかですね、仕事を失った方とか、まだ安心して暮らせる状態にない方も多いですから、やはりそういう中では今の悩みっていうのは、もちろん健康の問題っていうのはかなり重要なところがあるので、いろんな体の病気とかそういうところと合わせて体調が落ちてきたりして、やはり心の問題も合わせて起きていくということももちろん当然ありますし、 やはり今は多様な悩みが多いかなと思っていますので、やはり一人一人に寄り添っていきたいということが大事になっているところです。
先生は不安や悩みに対してはどのようにこうケア治療していくことが望ましいとお考えになってますか？
はい、まあ、そうですね、まだまずやはり関わる上ではそれぞれの方、悩みを抱えている方々のまずは関わりの中でですね、まず一番はやはり丁寧に関わらせていただくっていうことがまず最初の関わりでは重要かなと思います。やっぱり不安を抱えている方々ですし、やはりまず関わった時に安心して関われるというような信頼関係が重要ですので、そのようなことをまず第一に考えながら、その次にはやはりその方の悩みがどういうものかとかですね、置かれた状況とかその人たちの気持ちとかですね、そういうことをやはり大事にして支援をしなければいけないので、やはり丁寧にお話を聞くっていうことを通してですね、やはりこんなことで悩んでるんだなっていうことを私たちも理解していくと、そのことがやはり共感にもつながっていくのかなというふうに思っていますので、まあ、そこがですね、やはり支援の入り口としてなんですけども、まあ、非常に重要なところだと思って、どのスタッフでもそう関われるように一生懸命私たちの方でも取り組んでいます。
丁寧に聞くということ、耳を傾けるということ、そして共感をし、また信頼関係を築くということ、この5年継続して大塚先生が意識して取り組まれたことではないかなと思うんですが、どうでしょう、この5年の中でずっと心に秘めた思い、辛い気持ちを語れずにいた方がこの頃になってやっと話すことができたとか、心を開き出したというようなことというのはどうなんでしょうか、時間の流れの中で。
やはりありますよね。やはり人それぞれこの5年っていうのは、まあ、長いような短いような人それぞれいろんな思いもあるとは思うんですけども、今の時期にやっぱりようやく言えるっていうことももちろんあったり、あとはですね、今になってやはりだんだん思った通りにはいかなくなって、本当に大変な状況になっているという方ももちろんいらっしゃいますし、もちろん岩手県っていうのは高齢化率が非常に高い地域ですので、5年間っていうのは皆さんお年寄りの方とかは5歳年を取っていくというようなこともあるので、まあ、いろんな病気とかですね、いろんなそのことによる影響でですね、生活が不自由になっていったりと、まあ、そういうことも起きてますので、やはり今だから話せるとか、今でもやはり問題がずっと続いてるっていう方ももちろんいらっしゃいますし、もちろんまだなかなか言えないっていう方も実際にはいらっしゃると思いますので、そういう面では支援を継続していくっていうことの重要性っていうのが非常に高いというふうに思っています。